エクストリーム知的体験ラジオ組み体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
めっきり秋めいてきました昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
なんかいろんなものがさ、こうレトロブームみたいなものって来てるっていうか、まああると思うんですよね。
そうですね。
写真とかさ、フィルムもそうだし、映るんですもん、売ってるもんね、なんかね。
そうですね。映るんですはもうここ何年か流行ってますよね。
なんでまだ戻ったんだろうと思うけどさ、そういう感じでしょ？だからやっぱりいろんなものがこう復権するっていうか、不便さを楽しもうなのか、なんか、なんていうか、ハプニング的なものが逆に面白いとか、いろいろあると思うんですけど。
そうね、思った通りにならない感じがね。
それでいくとね、私はね、究極のね、あれがあると思ってるんですよ。復権があると思ってるのは、OHP ですよ。
もう、それ何の略だって話だもんね。
オーバーヘッドプロジェクターの略だと思ってますけど。
はい。
まあ、合ってるかすらよくわかんないけど。
なんていうのかね、透明なフィルムを下から照らして、それを前面に照射する機械ですよね。
そうそうそう。ミラーとライトしかないっていう。
ないんです。
非常に単純な機械
です。プロジェクターじゃないんですよ。うん、
でもあれがさ、ウィーン、グーってファンが回るし、うるさいし、熱いんだよね。
そうなんですよ。なんせ、熱源がランプなんで。
いやね、それ、なんで思ったかっていうと、なんかね、学校の先生とかが、普通にパワーポイントとか使ってるのを見ると、異常に、違和感を感じたんですよ、私。
そうですね、最近はもうみんなパワポだし、なんなら iPad から直接ってのもありますからね。
ものすごい違和感を感じたわけ。
うん。
先生といえばさ、あれにパチパチ棒でやるでしょ、と。OHP やっておいてからの、鉛筆でそこを刺すとさ、
はい。
鉛筆でっかくなるみたいなさ、なんか。
そうそうそう。
あれじゃないと、ちょっとさ、雰囲気出ないんだよなと思っちゃったわけ。
そうね。
うん。
なんか、授業受けてる感がないんですよね、やっぱね。そうそうそう。
なんかパワポはちょっとなと思うんだよね。
プレゼンじゃねえんだからっていうね。
そうそう、うん。あれをこう切り替えるタイミングとかがさ、バシャバシャするのがいいんじゃないと。なんか、なんというかこう、洗練されてない感じがさ。
あ、次のやつどれだっけって感じのね。
そうそうそう。
うん。
でもあれ結構そのさ、生徒目線、小学生とかだとさ、なんか、あれを書くってすごい楽しかった気がするんだよね。
ああ。だってそんな透明なフィルムに落書きできるみたいなのないからね。
そうそう。カラーペン使ってとかさ、
うん、
最先端だなとか思ってたけどね。
今はもう iPad に Apple Pencil ですから。
それでいいのかな？
いや、まあいいでしょう。明らかに熱くないからね、まず。
いやいや、うん。いやいやいやいや。やっぱりね、ネットワークもいらないしね、何もいらないっちゃ OHP 最強ですからね、だってね。
まあね。だからそう、デジタルがなければって話ですけど。うん、だって今の子供はさ、板書もしないでしょ？
そうなの？
映さないですよ。
おー。
なんなら iPad でカメラで映して終わりですよ。
いや、でも書かないと、覚えないんじゃないの？と思うけど、まあ。
どうなんだろうね。その昔みたいな勉強法のまま進化してないっていうんだったらしょうがないですけどね。
まあ、でも脳がそんなについていけ、これてんのかな？
そうだよね。デジタルは進化しても脳みそは進化してないもんね。
一世代しか変わってないんだよ、だって。
そうなんだよ。
5世代とかいてれば、多分、変わってる可能性あるけど、脳の蘇生が。今はまだね、鉛筆のなんですか？なんか手のさ、ところに鉛筆の黒いのがついたぐらいが、
あれ
を覚えてんじゃないの？脳は。いっぱい書いたな、みたいな。
それで覚えてんのは左手の汚れ具合だけですよ、ね。
だからそれによって洗脳効果があるんだよ。
あるのか？
こんなに勉強したんだっていう、うん。
そう、充実感っていう意味でね。
いや、脳はそこで止まってる気がするんだよな。
なんなら だってほら、紙の本とデジタルで比べると、やっぱりデジタルの方が記憶力は定着しにくいっていう話はあるよね。
それは私もそう思ってますよ。
うん。紙の本の方が内容を覚えてる説ってのがあるよ。
検索性は高いけど。
そう、目次はね。
故に覚えないんだよ。
そうなんだよね。
後で検索すりゃいいじゃんと思ってるもん。
結局なんか外部記憶的な方を使おうとしてるよね。
そうそうそうそう。
役割としてさ。
そうそう。
読んで頭の中に全部入れるっていうよりも、後から見直せるからいいやっていう。
そうそう。あ、ここにあるんですね。だから、なんていうの、図書館的な扱いなんだよね。
でもそれでいいんじゃないの？
いいものもあると思うよ。覚える必要ないようなものはね。
うん、そうそうそう。だって学者さんだって全部、辞典覚えてるわけじゃないですから。
でも変なこと言うと、そうするな、文学作品ですらそうなっちゃうかもしれないよな。読んだことあります。内容は運が検索しますね、みたいな。
35ページの4行目ですね、みたいな。
そうそうそう、うん。なんか感じるとこはなかったのかよ、みたいな。
ああ、そうね。一節を覚えちゃうぐらい感動するみたいなね。
そうそうそう、うん。結局あれはさ、何度も読み返していることで分かってくる、なんか難解な小説とかあるじゃないですか。
ああ、まあ、それはあるにはあるけど。
それには向かないよ、デジタルは。
そうね。一回やってみたいです。よね、あのデジタルで国語のテストとかやってちゃんと作者の気持ちがわかるかっていう、
どっちの方がそうそうそう、あの作者に近い思考ができてるかっていうのはやってもいいと思うんだよね。
そうね、作者がデジタルで書いてればいいんだよね。
それも、まあでもまあ作者で、いや、結構前から小説家だってね、ワープロは使ってたでしょうから。
あ、そうです
よ。まあデジタルってデジタルだけど、まあなんかね、本に落とし込んだ方が、でもあれでしょ、いろんな感覚を使った方が覚えられるっていうのはあるわけでしょ、なんか記憶的には。
体中いろんなとこ触りながら記憶するやつとかあるじゃないですか。
そうそう、だから髪の食感とかも多分重要なんでしょ、その情報量としては。
まあそうね、その時の環境も含めて覚えてるよね。
そうそうそうそう。
うん。図書館で何時頃にあの本読んだなっていう記憶があったりするじゃないですか。
結果的にそれで定着してるような気もするから。
それも合わせてね。
まあだからなんでしょうね。ちょっとだからデジタルに寄りすぎると、まあもう、本読む必要ないねってことになっちゃうかもね。
ああ、まあ読書量は落ちてるんだろうね。
ネット上にその情報があるならいっかって、いつでも調べられるしみたいなさ。
そう、ウィキペディア症候群ですよ。
そうそうそうそう。うん、だからこれからすべて丸暗記の時代だよ、つって。暗記してなかったら意味なし、みたいな。検索禁止、みたいな。
だからまあ必要な時に必要なインデックスにたどり着ければいいっていうことになってくんだろうね。
そうそうね。そういいのかね。なんか逆に言うとさ、現代人はバカな可能性があるよね。その
ああまあ。
インデックスしか脳に入ってないみたいなさ。
でもインデックスさえ入ってれば昔よりも詳しい情報にすぐアクセスできるわけですよ。
だけどその脳科学的にはさ、要は脳ってさ、うん、なんていうの、ものすごいポテンシャルがあると言われてるわけじゃん。
そうですね。
それこそ図書館の本全部本当は覚えられるんだよみたいな話があるじゃないですか。なんか。ああ
9割使ってない説みたいなね。
そうそうそう。だけど、でも1割しか今使ってませんよって言ってたのに、
うん、
さらにその1割にしようっていう活動な気がするんだよね。
もっと圧縮していこう
って。バカになっちゃうんじゃないっていう。あの、いや、今がいっぱいいっぱいだったらそれでいいと思うんだよね。ああ、余裕ができてきたな、だけどさ、余裕がある脳なのにさ、さらに、なんていう、少なくしちゃったら、あと何を入れるんだみたいな話になってこない。
でも少なくとも20年前と比べて我々は便利になってるし、
うん、
世の中アホばっかになってないからいいんじゃないですか。
いや、これからアホが出てくるんじゃないか。いや、いや、わかんないけど、いや、そういうのってちょっと長い目で見ないとわかんないからさ。
そうね、
うん。
ちゃんとその、あの、統計的には取ってると思うんですよ。
うん、
ちょっと前打つ場ですけど、その IQ とかそういうのもちゃんと取ってるでしょうから、
うん、
そういうのが今後どうなっていくかってことですよね。
でもさ、なんか昔聞いた話だけど、うん、IQ を、なんか10だかなんだか簡単に伸ばすのは、
うん、
辞書を丸暗記するだったんだよ、確か。
ああ
で、それを知っていたビル・ゲイツは、なんか A から始めてね、どこまでだったかなわかんないけど、なんかやったらしいんだよね、その途中で、
はいはいはい。でもそれもやっぱりインデックスじゃないですか。
そうなのかな、あれあくまでインデックスなのかな。
要はその、いろんなところにその袋を持っていて、そこにちゃんと適切にアクセスできるっていう環境が作れるかどうかって。
ああ、そう。だそれで行くとさ、過渡期なんだよ、多分。
まあ今
は、ね。なんでかって言うと、今は、検索しなきゃいけないじゃん。
そうそうそう。
その、電脳になっててさ、
うん、
思った瞬間にガンって入ってくればいいんだけど、
そうだね。
ネットから。今は、検索すりゃいいかで忘れちゃうっていうかさ、そのなんだって、結果的に調べないとかもある
し。そうそう。
なんかそんな気がするよね。うん。
私なんかは、その、ちょっと興味持つとすぐ調べて、ちょっと頭の隅に残ったまんま、またすぐ同じこと調べてっていうのを繰り返すうちにちょっとずつ覚えてるけど、
うん、
そういう習慣が次の世代にはちゃんと身につくかどうかって話ですよね。
そうね。
うん、このウィキペディア見るの3度目だみたいな時あるじゃないですか。
あるある。
うん、
覚えてないんだね。なんだろうね。結局さ、その瞬間で理解しないと知識って繋がんないじゃん。だからそれが多分暗記している人と検索する人のそのほんのそれは1分や2分の差かもしれないけどさ、
うん、
結果そのラグでなんか繋がんなくなるんじゃないかなっていう、いやわかんないよ、そ実際は。でもなんかそんな気もしなくもないんだよね。
まあでも
なんて思う。
結局のところ、まあこれは個人的な感想だけど、
うん、
膨大な断片をいかに体系的に自分で組み替えられるかって話になると思うんだよ。
うんうんうん うん。それで行くとだからさ、ネットを構築しなくていいやと思っちゃってるじゃん。どこかに拾えばあるから、つって。ね、うん、で、本になると、ある程度本がすでに構築されてるじゃない。
そうだね。うん、
だそれを丸暗記することによって、多分、若干自分の知識じゃなくても体系だった理解になってるんだよ、多分。だから、まあ、かといって変なね、キュレーションサイトとか行くと、適当なことしか書いてないから、これ難しいよ、やっぱり。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月19日、日刊スポーツ。MI6 元スパイ、トランプの隠し撮りを語る。
おお。
イギリスの情報機関 MI6 の元スパイ、クリストファー・スティール氏が、アメリカ ABC テレビのインタビューで、トランプ前大統領が複数の売春婦に放尿をさせて楽しむゴールデンシャワーショーを隠し撮りされた、いわゆるおしっこテープが存在すると語りました。氏は2016年の大統領選に際して、ヒラリー・クリントン氏と民主党全国委員会からの依頼で、トランプ陣営とロシアとのつながりを調査した報告をまとめていて、その中にトランプ氏の変態プレイに関する情報も含まれていたことが公表されています。報告書によると、トランプ氏は2013年にミス・ユニバース大会に出席するためモスクワを訪れた際に、オバマ元大統領も宿泊したことのあるリッツ・カールトンホテルのスイートルームに複数の売春婦を呼んで、ベッドの上でおしっこを掛け合うショーをさせて、それを見物して楽しんでいたということです。ホテルはロシア連邦保安局の管理下にあり、部屋には隠しカメラと盗聴器が仕掛けられ、トランプ氏の変態行為の一部始終が秘密裏に録画されていたと氏は主張しています。トランプ氏はこれまでにたびたび報告書の内容を否定していて、ワシントンポスト紙によると先日も個人的な演説で、ゴールデンシャワーには興味がない。何より素晴らしいことは、私たちの素晴らしいファーストレディが、私は信じないと言ったことだと自らの疑惑について語っていました。ABC によると、この件に関する報告を収集した情報機関が、後に米連邦捜査局 FBI に、噂や憶測に過ぎないと述べていたと伝えられています。今回のインタビューは18日から配信される Hulu のドキュメンタリーの一環として行われていて、100% の確信はありませんが、おしっこテープの存在はおそらく事実であると報告書の正当性を主張しているということです。
なるほど。なんか、ブラックレインっていうのありましたけど、ゴールデンシャワーって言うとだいぶなんかね、品位が落ちましたね、これね。
そうだね。
なんだろうね。
まあだからロシア側にちゃんとリドリー・スコットがいれば、これも映画化っていうことになるんでしょうけど。
できるよね。できますね。ゴールデンシャワーの映画見たいね、確かに。
そう、日本側から誰が言ってるかっていうのがね。
そうだね。
うん、松田優作の代わりに誰が出てるのかって。
でもこれ、あるでしょ、これは。
まあ、ある説が結構濃厚ですよね。
なかったとしてもさ、こんだけの人が言ってるってことは事実なんだよね。だってさ、創作しようとした時に、こういう創作しないでしょ、みんな。なんか全員がさ、あいつを落とし入れるには、ゴールデンシャワーだなって思いつかないじゃん、だって。
そう、無難に不倫とかそういう話になるよね。
そうでしょ？
うん。
まあ、あとあるとすると、その、例えば未成年者とね。
ああ、そうね。最悪のパターンとして。
だとかっていうのも、てかむしろ政治家としてはそっちを普通言いそうなんで、嘘をつくんだったらね。
それでもう完全にシャットダウンですもんね。
じゃなくてゴールデンシャワーに行ったってことは多分見てたやつがいるからだよね、それ。
そんなことするんだっていう事実は小説よりもきなりって感じがするわけですよ。
そう、うん。ま、で、逆にとここまでもう、貶められてるから、あってもなくてもいいじゃんって気もするしね。
ああ、そうね。で、俺なんだからやってるに決まってるだろって言った方がいいですよ、
ね。言ってほしかったんだよね。なんか、なんとなく、なんかね、もうちょっと開き直ってほしかったんだよね。
プレイメイト30人連れて行ったわ、ぐらいのこと言ってほしいですよね。
大雨警報だったよ。モスクワは大雨でね、みたいなさ。それくらい言ってほしいよね。
ちょっと暗号っぽいのがムカつくね。うん、父か過去は土砂降りみたいな感じで。
そうね。まあ、ゴールデンじゃなく、まあ、イエローって言わないとこがまたいいところです、みたいなね。
そうね。まあ、日本もアメリカも同じなんだなっていう。うん、
そうね。でもこう、なんていうの、その、 これが出てきたところでさ、もはや大統領でもないしさ、
うん、そうだね、
ただの変態親父っていう扱いになるわけでしょ。
そうですね、強権的な変態親父っていうことになるわけですよね。
なんかこれに対抗してプーチンがもっとすごいの出してほしいんだよな、なんかな、なんかもっとさ、ちょっとこうね、ゴールデンシャワーが笑い話になる程度の変態っぷりを出してほしいよね。
これに比べればっていうやつ
を、ね、なんか全員下半身裸での柔道大会みたいなさ、そういう映像がさ出てくるとか、
しかも普通に勝ってるっていうね。タレコミいただきました、リウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月19日リアルライブ、男女市民プールに忍び込む。イギリスハンプシャー州で夜中に大型プール施設に飛び込んだ男女がウォータースライダーを滑り降りて柵に激突し大怪我をしたとイギリスデイリーメールなどが10月8日までに報じています。
うん、
記事によると8月4日の夜に46歳の女性が4時間ほどバーで過ごした後、44歳の男性の自宅を訪ねました。二人は友人関係だったということです。男女はお酒を飲みながら近くの大型プール施設に行こうと意気投合、同日午前2時頃にプール施設へ向かいました。その時はかなり酔った状態だったということです。施設は閉園していましたが、フェンスの下から潜り込んで侵入。プールに浸かった後、チューブ型のウォータースライダーへ向かいます。ウォータースライダーの階段にはチェーンがかかっていましたが、鍵がかかっておらず、外して階段の最上部へ向かいます。女性を先頭にして男性は後ろから女性を抱き込む形で二人一緒にウォータースライダーを滑り降りました。しかし、ウォータースライダーの出口は鉄製の柵で塞がれていて、二人は勢いよく柵に激突したということです。男女とも激しい痛みで動けず、出血もひどく、女性の足の骨は折れて皮膚から突き出ていたほどだったということです。男女はウォータースライダーを叩き、大声で助けを呼びましたが、周囲には誰もいませんでした。怪我をしてから約2時間後、ようやく警察が男女の元へ駆けつけたということです。警察によると、子供がプールで騒いでいると近所から通報があったそうです。男女は病院に搬送されましたが、両足ともに足の指からすねの骨までを複雑骨折していて、爪が剥がれるなどひどい状態でした。命に別状はありませんでしたが、再建手術は複数回に及び、2ヶ月経過した現在も車椅子生活が続いているということです。男女はイギリスのテレビ局 ITV の報道番組に車椅子のまま出演、事故の体験を紹介し注意喚起しました。番組の最後に男性は自分たちが愚かだったと認めつつも、プール施設側の安全管理不足を指摘。プール施設側は警備員を配置すべきだ。フェンスがあっても簡単に侵入できた。安全管理が不十分で法的措置を取る予定だと話したということです。デイリーメールはプール施設を運営する市の管理委員会に問い合わせましたが、現在調査中の案件として回答は拒否されたということです。どういうことなんだと。入れたのがいけないのかっていうね。
まあこれトラップだよね、ある意味ね。
そうだね。
なんでその入るところは緩いんだってことだよね。そうそうそうそう、出口 が頑丈なのにさ。
これはよくある戦略ですよね。戦略というか戦術の一つ。
そこさ、締める意味ってそもそもあったんだっけ？ちょっとよくわかんないんだけどさ。
まあ、どっちかを締めるべきなんでしょうね。
ああ、勝手に侵入されないように。
するか。
ウォータースライダーの出口を締めたんだ。
そうだね。うん。だからまあ、どっちを締めるかって言われたら多分、階段登れないようにする方を厳重にするべきなんでしょうよ。今回のこの件を考えれば。
普通はそうするね。
うん。
いやー、面白いな、これ。
ねえ、まあ完全に自分たちのことは、まあ非はあるってことは認めつつも棚に上げてるわけですよね。
まあだからなんていうのか、あとちょっと気になるのはさ、ウォータースライダーってさ、
はい、
水流れてなかったら流れないんじゃないの？なんか。
ああ、まあ滑り台的に？
そんなに。いや、なんかあれ常に水流がガーンってあるからさ、
うんうん、
さーっていくけどさ、なんか滑り台的な感じでいけんのかな。
まあまあ、普通に高低差がありゃ落ちますよ。
なんか、ズズズズって言って途中で止まりそうっていうか、むしろなんか、やけどしそうだけどね。
熱々っていう、ね。
そう、そっちだろうみたいな。
うん。まあまあ、いいんじゃないですか。もしかしたら自分たちでバケツで流してたかもしれないしね。まあ、
もしかしたら二人でローションを塗ってね。ローションプレイの一環だった可能性もありますよね。
それがより悲劇を生んだ可能性はある、ね。うん。もう登れないしね。
いや、ちょっとよくわかんないな、これ。っていうか、入れないようにっていうのは、一番最初のところの厳重さって非常に重要だと思うんだけどさ。
そうだね。
プールでだってこの人たち泳いでんでしょ、すでに。
その、ウォータースライダーじゃなくて、プール全体を取り囲んでるフェンス自体に穴があるんですよ。
ああ。普通さ、逆に言うとウォータースライダーなんかやるのはこの人たちぐらいなもんでさ、
うんうんうん、
普通その勝手に忍び込んでさ、なんか泳いで遊ぶとかさ、
うんうん、
ね、なんかナイトプールとかやるわけじゃん。
そうだね。
だそっち対策としては確かに入り込んじゃったらもうダメなわけで、
うん、
なんか電流流しておくとかさ。
もはやそのイノシシ対策と同じだけどね。
うん。ぐらいした方がいいと思うけどね。うん、
まあ、忍び込もうとしたら床が落ちて下もプールっていう方が面白いんじゃないかな。うん。どうせだったらね。
まあ、あれだね。その、なんですかね。もうちょっとこう、まあ、注意書きを書いても酔っ払ってるからね。
そうそうそう。しょうがないんですよ。例えばさ、その閉園した後は、もうプールにずっと電流が流れてるとかさ。そういう根本的な対策をした方がいいんでしょうね。
ワニを放していますとかね。
あ、そうだね。
うん、そう。
死なない程度に噛んでほしいけどね。
そう。
加減が難しいから。
まあでも酔っ払ってたんだからさ、そんな、ウォータースライダーなんかやらなきゃよかったのにね。酔っ払ってたら別になんかこう、バチャバチャやってたらそれ楽しいわけじゃないっすか。
いやいやいや、酔っ払ってるからこそ盛り上がるでしょ。
いや、せめてさ、だからゴールデンシャワーぐらいに止めとけばよかったんですよね。二人で放尿みたいな。
どんだけ出すつもりだ。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、CNN、カニエ・ウエスト、解明。
うん。
アメリカのラップ歌手のカニエ・ウエスト、出生時の本名カニエ・オマリ・ウエストさんがアメリカ・カリフォルニア州の裁判所に提出していた改名申請が認められて、Y.E. イエが正式名になったということです。
うん、
ウエストさんは2018年にスタジオアルバムイエをリリース。その数ヶ月後には、その人物はカニエ・ウエストとして公式に知られています。私はイエです。とツイートし、改名を匂わせていたということです。19年には正式名をクリスチャン・ジンニアス・ビリオネア・カニエ・ウエストに改名するかもしれないと示唆したこともありました。
うん、
ウエストさんの私生活はこのところ大きく変化していて、妻のキム・カーダシアン・ウエストさんとは別居を繰り返していたと報じられ、2月にはカーダシアンさんが離婚を申し立てているということです。フォーマリーノンアズっていうね。
そうね。どっかで聞いたような。
そうですね。二番煎じですよね。
うん。しかも、プリンスの時は、マークになっちゃったんだからね。
そうです。あのマーク、未だにパソコンで打てないですからね。うん。
まあでも、いや、カニエウエスって本名だったんだっていうのが、むしろ驚き。
あ、そうね。オマリーさんですけど、カニエ・オマリー・ウエストさんですね。
なんか日本人からするとやっぱカニの頭がさ、なんかカニ道楽が頭に浮かぶじゃないですか。だから、芸名なのかなみたいなさ。
そうね。
うん。
形造かなって気がするもんね。
そう。うん、お笑いコンビなのかなみたいなさ。
そうそう。
なんだ、カニからなんかね、もうちょっとシーフードを言ってほしかったけどね。
そうですよね。
ロブスターウエストとかさ。
そうだ、それは2カ国語ぐらいが堪能だったらね。
確かに、じゃなきゃ何の意味だか分かんない。
わ、全く分かんないから。なんだそれはですから、
ね。まあ、ウエストっていうのもそういう、西か。まあ、東千鶴とかもいるからね。
だからなんで日本語基準って考えるの。
日本通だったりするとか。
そうね。全く本人日本関心ないと思いますけどね。
ウエスト千鶴にするよ、みたいな。
ウエスト千鶴。で、キム・カーダシアンの方が若干日本に興味があるからね。
着物でしょ、
着物問題があったから。
ああ、じゃあやっぱり、東幹久問題が出てくるかもしれない。
なんだね、2点3点してもう分かんないじゃん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、神戸新聞。甲子園でマスクせず応援。甲子園球場で行われたプロ野球阪神タイガースの試合の応援中に、警備員に口からビールを吹きかけたとして兵庫県警甲子園署は19日、暴行の疑いで男32歳を現行犯逮捕しました、
うん。
署によると男はマスクをせずに声を出して応援していたのを警備員に注意されてビールをかけたということです。
うん、
間違いないと容疑を認めているということです。署によると男は酒に酔っていたと言い、周囲のファンに乗せられて目立ちたくてやってしまった。私が悪いです。すみません。と話しているということです。試合は逆転優勝を狙う阪神が周囲のヤクルトスワローズに大勝していたということです。
なるほど。
まあこれだから野球ファンはね。
まあ、吹きかけたっていうのも、だからあれだよね。
はい。
含んだところで面白いこと言うからさ、って。
ああ、そうね。隣のやつがおもろい冗談を言ったんやと。
そうそうそうそうそう、そう。うん、吹き出しちゃっただけですっていうさ。
言い訳としてはね。ケビンの顔が面白すぎたっていう話です。
そうそうそうそう、う
ん。面白いのが悪いんやっていう。
そう。だって、なんかほくろから毛が出てんですもん、みたいな。しかも3本みたいな。
ああ。おばきゅうかっていうね。
いやー、まあそれが、まあ。難しいね、これはね。
難しいっていうか、ハメ外すのがダメですよ、やっぱりね。
だってでもビール飲むときは外すわけでしょ？
その。あ、もちろんそうですよね。
うん、まあ、なんとなく、だから、順番がアベコペになる可能性はあるよね。なんかね。
ああ、そうですね。う
ん、応援するときマスクして、外してビール飲んで戻して、また声、大声出すみたいなことでしょ？
そうそうそう、正しくはね。
なんかそれ、なんかドラムの演奏みたいなことになっちゃうじゃない
ですか。あっちこっち。
なんかよくわかんない。そのうちなんかマスクしたままビール飲んじゃうとかあるよ。
ああ、終わっちゃって。うん、まあ、それが一番関西っぽくていいんじゃないかな。
いや、これ、まあ、ちょっと無理があるんじゃないの、やっぱりこれは。なんか。
どれかやめた方がいいですよね。まあ、一番は酒かな。
コーラにしますか、っていう。
結局、そのグレート無駄路線が離れないっていう、ね。マスクしたまま吹いてもいいですよ。
毒ギリ自爆みたいな。
10月20日、沖縄タイムズ。自衛隊、食事多めに取る。航空自衛隊那覇基地は19日、自衛隊の施設内の食堂でパンと納豆を規定量を超えて取得したとして、3等空佐40代男性を停職10日の処分にしたと発表しました。那覇基地によると3等空佐は2019年の5月23日から同年の6月4日までの間、当時勤務していた基地の食堂で、1人当たりの分配量を超えるパンと納豆、被害額計175円を複数回不正に取りました。食堂はセルフ方式で、三等空佐は配食の量が少なく感じたため多く取ったと説明しているということです。
これを発表すんのこれ。
まあ一応処分だからね。
いやー、垂れ込みなのかな、やっぱり。
いやー、まあ なんでしょうね。指導訓戒とかをした場合はちゃんとこれ全部公開されるんじゃないですか。
あ、それはそうだけど、そもそもこれを、軍の中でさ。
お
処分するにあたってはやっぱり垂れ込みとかがないとさ。
はいはいはい。発覚した理由は何かと。
そう。
まあ隣でひもじい人ですよね。
一人だけじゃないだろこれは。気がするもん絶対。
あいつ2枚取ってるわみたいな話が食堂で噂になるんでしょうね。
これは。
まあ。それはね、なんだこれ、これ予算が足んないのかね。一人当たりの分量が全体的に少ないわけでしょきっと。
まあだからそれはもっとさ、なんていうんですか、体が資本みたいなとこもあるかもしれないから。
そうですよ。
いっぱい食べなきゃっていうところなのにケチったもんだから。
うん。
こういうことになって。
そうですよ。これだ、悪いのは上層部ですよ。
だから早い者勝ちになっちゃってるでしょこれ多分。
ああ、そうか。最後の方の人が1枚足りないみたいなことが起きたんだ、
ね。足りないな、みたいな。そういう、まあだけど、まあ、学校と違うからあれかな、必ず休むやつとかがいるとかそういうことはないのかな。
ああ、そうですよね。基本的にはみんな出席ですよね。
まあだから休んだから、ちょっと俺がじゃあ帰りに届けに行くよ、つって食べてたとかさ。帰り道一緒なんで、うん、届けて行きますよ、つって食べてたとか。
プリンを届けに行くふりをしてね。
そうそういうことじゃないのかな。い
や、またこれは規律が厳しいことが厄介ですよね。多分その自分でちょっと多めに何か持ってくのも NG なんですよ。
なるほど。
うん。だから上がちゃんと配る以外に解決策がないんですよね。
なんかこれだとするとさ、あれだよね。トイレットペーパーだって測られてそうな気がするもんね。
ああ、でもなんか、一時期ニュースでありましたよ。トイレットペーパー足りてないから、自前で持ってってるみたいな。うん。予算あんまり削るのはダメなんですよ、みんな。
抜本的なとこ削っちゃダメだよね。
そうそう。でもそれもさ、多分まとめて軍事費っていう扱いになるからですよ。
いや、ちゃんと細分化して、
うん、
弾薬は削るけど、トイレットペーパー増やさせてくれって言った。平和的な利用です、みたいな。
そうです、そうです。納豆プラス6トンっていうね。
そう、それならみんな OK するんじゃないの軍事費だったとしてもさ。
10月20日、神奈川新聞。給食中に出版、男を定食に。
え？
病気休職期間中に小説を執筆し営利活動を行ったとして神奈川県平塚市は20日男性主治28歳を停職6ヶ月の懲戒処分にしました。男性は同日付で依願退職したということです。市の職員課によると主治は2019年の7月から21年の10月までの病気休暇と病気休職期間中に営利活動の許可を得ていないにもかかわらず出版社2社から小説4冊を出版し印税計約320万円の報酬を得ていたということです。さらに SNS に約9500回書き込みをして小説の宣伝などを行い小説投稿サイトでも作品を発表していました。地方公務員法では公務員も許可を得た上で執筆活動が認められています。一方で病気休職期間中は早期復職のため療養に専念する義務が課されています。主事が執筆していたのは若者向けのライトノベルで、学生時代から趣味で小説の執筆や投稿などを行っていたといい、市に対し公務員をしながら小説を書く作家も多いので許可が必要とは思わなかったと説明していたということです。これ正確なニュースの見出しがですね、病気休職中にラノベ4冊出版320万円報酬、平塚市職員定職、 SNS に小説宣伝9500回書き込みっていう長いんですけどこの見出しがすでにラノベのタイトルっぽくて笑うんですよね。
確かにね、そういう本を書いたのかと思っちゃったもん、ね、
そうこれで儲かって異世界転生ですみたいな感じか。
まあでもちゃんと4冊も出せたんだから。
そうですね、1冊あったりちゃんと80万円の印税が出てるわけです、それが良くないわけですね。
まあね、
まあ多分その病気療養じゃなければまず専念義務があるから復職はダメなんですよ。
なるほど。
だけど表現の自由があるから、
お
ー、だから執筆は OK なんですよ。だけど、営利になっちゃダメなんですよね。
おー、なるほど、
ね。なかなかめんどくさいところですよ、それは
ね。難しいね。
そう。で、まあ、この人はさらにそれをちょっと一歩上回ってしまって、病気で休んでることにしてお給料出てるわけですよね。その上、さらに出版までして、営利目的、利益も得ていたと。休んでる間は、早く治すことに専念する義務があると。
なるほど。
じゃあ、ラノベ書いたことで早まったらどうなるんだと。
まあ一種のセラピーですと自分を見つめ直すためにね、
そう
日記を書きましょうみたいなのがあるから、
貯金も増えてどんどん健康になったんですっていう。
そう、まあこれどうなの、逆にこれでもさ、はい、ラノベだったらまあこうでしたけど、芥川賞とか受賞してた場合にはさなんかちょっとなんか市としてもさ、なんか認めちゃったりなんかしてみたいな
そうなんと、オラが村からっていうね、その誇りたい気持ちもあるし、これはちゃんと罰さなきゃいけないっていう。
なっちゃうんじゃないの、ちょっと、そんな気もするけどね。
まあそう、まあでも多分、芥川賞一本だったら罰するだろうね。
なるほど、
ね。その程度だったら、まあそっちの、ルールの方が大事だって話になりますよ。
なるほどね。
直木賞もダブル受賞してたら違ったかもね。
脅威の新人公務員みたいな感じになるわけ。
そう、そしたらもうあれですよ。特例としてそういう職員っていうこと。
そうだね。
はい。
まあ、活かせるとこもあるだろうしね。
あ、そうですよ。文学的な職員っていうことで、ね。
文才を活かすためなんか何ですか、市民新聞みたいなやつがさ。妙になんか力入ってるな、みたいなね。
そうですよ。司法とか区法とか言われるやつにね。連載を持ってるっていう。
特殊な職員なんですよね。
特殊。その、親子裁縫教室のお知らせとかの下にね。連載小説っていう。
もういいじゃない。なんかそんな人がいてもいいと思うけど。
10月21日、関西テレビ。運転手、仮眠中の車から窃盗。運転手が仮眠している車からカバンを盗んだ疑いで逮捕された男について、127件、被害総額2200万円以上の事件に関与しているとして検察に送致されました。容疑者は、車を物色する際にドアのロックが開いていることを確認し、音が出ない特殊な方法で開けていたということです。調べに対し容疑者は、師匠から教わった、生活費のためにやったと容疑を認めているということです。
なんだそれは。悲劇があるんだ、悲劇。
そう。音を立てずにドアを開ける技があるんですよ。
はぁ、あ。これはちょっと、師匠も逮捕じゃない、そうすると。
そう。師匠がどうしてんだって話ですよ。師匠が野放しだと弟子が増えるぞっていう。
これなんかあれだったら面白いけどね、その開ける時のカチャっていう音の逆走位の音を出してるみたいな。ノイズキャンセリング男。
ああ。そういう特殊なコウモリ男的なやつでね。うん、ちゃんともうあの、全車種の音が出るっていう。うん、クラウンならクラウンっていう、ね。
そう。
うん。
いやでもじゃないとその、どんなテクニックなんだろうね。
なんだろうね。要はその金属が擦れる音だから、そこを擦れないようにするとかさ、摩擦を少なくするとか、そういう技なんじゃないきっと。
なんか挟むのかな、なんか挟む。ああ、
そうね。なんかしおり的なやつを挟む。
下敷きが一番だ。
ああ。師匠はここのブランドを使っていたっていう。師匠はしょっちゅうロフトに行っていたっていうね。
ちょっと師匠が気になるな。
ちゃんとこれ尋問して師匠までたどり着いてほしいですね、
うんうん。
そして全国の弟子もね。
そう。
10月21日、静岡朝日テレビ。女性宅ポストに DVD 投函。
ん？
静岡県教育委員会は21日、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された56歳の中学校の教諭の男を懲戒免職処分にしました。
うん、
教育委員会などによると、教諭は3月と7月に県の東部に住む女性の自宅のポストに猥褻な DVD を投函したり、女性の自宅付近をうろつくなどしたとして、7月に警察に逮捕されていました。教諭は8月24日に保釈され、9月7日から起訴休職になっていました。9月に委員会の聴取に対してストーカー行為を認め、10月13日の裁判でも起訴内容を認めたということです。委員会の聴取に対し、教諭は DVD を投函した理由について、男性は女性の胸元に視線を向けていることを知らせようと思ったと説明し、迷惑をかけて申し訳ないと話しているということです。
意味がよくわからないんですけど。そんな格好してはダメだと。
ああ。
どんだけ見てると思ってるんですかってこと。
ブラウスが緩いですよと。
うん。で、そうなるとやっぱり女性教師ものとかそういうのをこう
入れた。あ、そうですよね。しかもちゃんとオープニングがあるタイプですよね。
そうだね。
うん。いきなり何かに及ばない。うん、生徒の立場から、こう、女教師が教えるときに胸元がカメラで捉えられるっていうシーンがちゃんとオープニングにある。
そういうやつなんだろうね。
なんでしょうね、きっと。もしくは盗撮もの。
ほらほらほら、撮られてますよ、と。
撮られてますよ、
と。気をつけないと、と。
そう。世の中にはダウンブラウスっていうジャンルがあるんですよ。
アップスカウトってのもあるんだけど、まあ、それは言ったして。
そうね。なんでそんな英語が堪能なんだって話ですけど。うん、まあ、界隈で私はボイヤーって言われるんですけどっていうね。インターネット初期の頃のね、英語知識総動員みたいな感じですよ。
いやー、この人ね、まあ、言い訳がね、
ね、これだから結局、そうすることによって自分に興味がいい方向に向くことはないじゃないですか。
もうね。
そんないやらしい目で見ていてくれたなんて、ありがとうって話にならないでしょ？
そうだね。ね。いや、だから何でしょうか。でも誰が入れたかは、そこ最初は分かんないわけね。
あ、もちろんそうですね。
ああ、
そう。まあ、関連として、近所うろつくやつがいると。
なるほどね。
うん。
で、まあ、結びついたということで。
そうですね。
うん、なんか何ですか？スーツっぽいズボンなのに、スニーカー履いてる先生っぽい人がいるよ。あれは先生だと思うみたいな通報がやっぱあった、
ね。スラックスに便所サンダルなんですっていうね。
そうだとやっぱ先生でしかないファッションだ ね。
ないないない。てか今時いないよそんな人。
ないか。
10月21日、東海テレビ。55歳、僧侶逮捕。三重県津市で、近所の女性の自宅を何度も懐中電灯で照らして行動を監視されている不安を抱かせたとして55歳の僧侶の男が県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました、
うん、
女性からライトで頻繁に照らされると警察に相談がありその後の捜査で男が特定されたということです、
うん、
調べに対し間違いないと容疑を認めているということです警察は男が以前から女性に対して嫌がらせ行為を繰り返していたとみて動機などを調べているということです。僧侶がね。
ああ、除霊を失敗したって言うしかないよね。
ああ、そうね。明るいところを怖がるんだと。
うん、 ただの懐中電灯ではないんですと。
あ、そうね。
念を込めた光だから。
あ、そうですよ。特殊な、ちゃんと念が込められた LED を使っていますっていう。うん。
本当だったらこれでね、
うん、
あの、五光が差してるような形で、
あ、そうかそうか。
退治できたんですけれどもと。
はいはいはい。
ちょっと電池が弱くてと。
あ、そうだ、バッテリーが弱いっていうのはね。うん。あの、ルーメンが足りないんだろうね。
足りてないんだよ。やっぱ、100均で買ったからな、これっていう、ね。ああ。
うん、100均の LE だとやっぱりいくら念を込めてもダメなんでしょうね。
ちょっと弱いなと。
うん。
やっぱりもうちょっとね、ちゃんと名の通ったやつでやればよかったんですけど。
ああ、そうですね、うん。持ってると熱くなるぐらいのやつをね。うん。
まあでもそう考えるぐらいしかちょっと、なんですかね。救いようがないもんね。
ないね。あの、ライトのさ、前面のガラスにさ、
うん、
盆地かなんかを掘っておくとさ、
あ、いいじゃね、それ。
照らした時にかっこいいんじゃないですか。
出てくるの、それが。影だけどね。
どう、せめてそういうのを使ってると言い訳になったんじゃないかな。
そうだね。うん。
うん、あと、塩を持っているね。
そうだね。
うん。
なんかその、やっぱりだから、僧侶スタイルでいけばさ。
そうそうそうそう。
うん。
もうちょっとこう、言い訳しやすいのがいいですよね。
そうそうそうそ
う。うん。もしくは、ナトリウムランプね。ここは高速のトンネルかっていう感じで。うん。10月21日、共同通信。柿盗まれる。岐阜北署は21日、畑から富裕柿約6万個、計約300万円相当が盗まれたと明らかにしました。
うん、
窃盗事件として捜査するとともに周囲の農家に注意を呼びかけています。署によると畑を所有する男性が18日の正午頃に畑を訪れたところ、約400本の木から食べ頃の富裕柿がなくなっていたということです。
うん、
木にはハサミで切られた跡がありました。11日に訪れた時には異常がなかったということです。あの、ここまで来ると、なんていうかもうビジネスですからね。
収穫結構大変だったでしょうと。
ねえ、11日から18日、だから1週間見てない期間があるわけですけど、その間に6万個なんですかね。
なんかだから、かなりの人手をかけないとできないじゃん、それの。
ねえ、むしろその収穫の効率の良さを学びたいぐらいですよね。
そうだね。
ねえ、おじいさん一人で大変なんですよ、毎年っていう感じでしょ。
夜な夜なやってきちゃ切ってくれるわけだからすごいよね。
そうか。犯人側は3交代24時間制っていう可能性があるよね。
可能性はあるね。これは、ちょっとね。
ひどいよね。6万個だ。7個で割ると、まあ、8500ぐらい?1 日8500個ですよ。
すごいね、それは。
どういうことだと。
しかも、ハサミってことで人力であると。
そうですよ。オートメーションじゃないわけですよ。
はちょっとすごい団体組織だね、これは。
組織だってるとしか思えないですよね。
うーん、
もしくはそういう技術を開発したんでしょうね。うん、ほら、あのアメリカの大規模農場とかで使われるさ、
あ、
その作物専用の機械みたいなのあるじゃないですか。
あるね。
ああいうのでこの柿専用がね、
高枝切りバサミを改造した可能性があるね。
ああ、そうね、ドローンにつけてみたいな。
チャカチャカチャカチャカチャカチャカって。いやー、でもこれはショックだよな。
ショックっていうか、呆然も呆然ですよね。
6万個だからね。
すごい。だってさ、そのワンシーズン分全部ってことでしょ。
すごいよこれは。
ちょっとずつ取って出荷して毎日市場に出していくためのものじゃないですか。
そうだね。
ねえ、そういうのって保険もないでしょ、きっと。
と思うけどね。
ねえ、
いやー、でもこれどうなの、いきなり6万個出荷されちゃったらさ、
お、
暴落するよね、なんか。
あ、そうだよね。闇柿がね。うん。そうだよ。
そんなに売れるか、まあ売れるのかな。
どうなんだろう。だってほら、生物はまず輸出ができないじゃないですか。こんなだって、盗品が検疫を通るとは思えないので。
やっぱ駅前か。
駅前か仲間内なんでしょうね。
あー、前あったね、なんか。
そうそう。
外国人コミュニティとかでもね。
そうそうそう。
柿食べるかな。
あー。柿はあんまり
言わないよね。
あ、でもどうなんだろう。東南アジアにはあるんでしょう。
あるかもしんないけども、
うん。ジャパニーズパーシモンっていう。
どうかな。ブランド価値あんのかな。いや、もうちょっとね、一つの木が全部なくなってましたとかだったら、ちょっとなんですかね、サルカニ合戦かなとか思いますけど。
まあまあまあまあ、多少はね。
信じてもいいかなというね。ファンタジー。信じてもいいかなと思うけど、6万個だとちょっとさすがにね。
ちょっとね、あの、 カツオが盗んでいく量じゃないからね。
そう。もうそれだから、サルカニ合戦だったとしても、ハリウッド規模だよね。大対戦だよね、それはね。アベンジャーズかなって思うもんね。
そうだね。
惑星対惑星だよね、それっていう。
うん、キングクラブ対っていう感じですよね。うん、猿の方もおそらくキングコングですもんね。うん、
軍隊対軍隊ならわかるんですけど、ね。そうそう、
軍対軍。でもエイリアン戦争ですよね。
そうそうそう。
うん。
どうこれエイリアン説を唱えるのはどうですか
柿をすごい食うやつが来たっていうね。そうそうそう。キャトルミューティレーション的なやつだ。
そうそうそう、そう、う
ん。夜中に牛が UFO に連れ去られていくような感じで、
柿。
柿がもう見事に枝から切り離されて空中に吸われていくっていう。
うん。
まあそれによって助かった人類がいるかもしれないからね。
まあね。
うん。人食う代わりだっていう。
結構2なんですよ、だから。日本の秋を理解し始めた。
そう。この季節に来るとうまいっていうね。
そうそう。
しかも、ボン百の柿じゃないからね。
うん。
富裕柿だから一応ブランドなんでね。
そうそうそう、そう。うん。
いいやつを持ってってる。食べきれない分は干しているっていう。
わかってるね。勉強してますね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。10月18日、長野県、午後4時10分頃。車に乗った男が小学生に対して、自動販売機に挨拶するバカがいるかと怒鳴り、後をつけてくるという事案があったということです。
ん？
ん？喋ってるように見えたのかな？
ああ、買うときに？
うんうん、どれにしよっかなみたいな。
どれがおすすめですかみたいな。
へい、シリって感じで。
いや、だからシリと話してるのを勘違いされちゃったんじゃないの？
ああ、そうね。へい、シリ、ウォレット立ち上げてっていうね。
それで、ちょっとこう。
まず iPhone のロックを解除。
こんな感じで話してたんじゃん。じゃあ、お前何自動販売機話してどういうことだっていう。
ああ。
まあ、あとは自動販売機話すやつも出てくんじゃないの最近。
ああ、そのうち出てくるよね、きっと。うん。
今日のおすすめはみたいなさ。
そうそうそう。
うん。
だいずれ、話しかける方がバカではないっていう。
そうだ、
時代が来るわけですもんね。うん。
あとは何ですかね、自動販売機っぽい人と話してたのかな
実はね。
四角
に。四角にもう一人いただけの可能性があれ。10月26日、大阪、午後2時頃。警察官を語る男が個人宅を訪ねてきて、付近の住宅に犯人が潜んでいる、見張りをさせてほしい、などと求めてくる事案が発生したということです。
見張り。
だからその、お宅の家の2階のベランダからだと犯人の様子がよく見えるんです
と。ああ、そういうことか。
いう感じですよね。
でも不審がられたってことはやっぱりデカっぽくなかったと。
あ、そうね。まあ少なくとも警察手帳は出してほしいですよね。
あとアンパンとね。
もう持ってきてるっていう、
ね。アンパンガシャガシャしながら来れば、あ、お、ご苦労様ですってなったかもしれない
と。牛乳お出ししましょうかっていう感じでね。
そうそうそう。ちょっとディテールがちょっとなってないんじゃないのこれ。
なってないなってない。10月27日、愛知県、午後3時45分頃。車に乗った女が歩いていた児童に対し、ざまあ見ろ、バカと大声で怒鳴ってきたということです。女は高齢、白髪混じりのショートヘアに銀色の K4 ワゴンタイプに乗車していたということです。
なんだろうね。
いい歳して他人の不幸を喜んでちゃダメですよね。
なんか見たのかね。
あ、
ざまあ見ろって。
まあ、例えばちょっとつまずいてたとか
そんなことですなんだろうね。
私は車に乗ってるからつまずかないっていうね。
すごいね、このざまあ見ろって言えるのが。
意地悪ばあさん的な人なんだろう、
ね。うん、なんだろうね。なんか、どういう経緯でこう言ってんのか気になるけどな。
まあ、日頃から確執があるおばあさんと孫みたいな。
ああ、まあ、それだったらね。
うん。この、まあ、孫はありえないとして、児童の側に何も非がないかどうかはわかんないからね。
まあ、難しいとこだね。
そう、うん。毎日車に落書きをしている子供かもしれないから。それはもう行ってこいって感じもね。続いて声かけ。10月30日、広島県、午後4時30分頃。公園で遊んでいた小学生らが、見知らぬ男から、平和ってどんな感じ？と声をかけられたということです。
おー。
そうね、平和ね。
それは何？確保の感じなのか、イメージってことなのか、
そう、
気になるね。
まあ少なくとも今平和じゃないと思ってるんでしょ？
おー、そうかそうか。
うん。 で、俺の知らない平和を教えてくれってことですよね。
平和ってこんな感じって言ってこう、わはははは、って言ってこう走り回るみたいな、そういう寸劇的なやつがあるのかなと思ったんだけど。
ああ、そうね。劇団的なやつね。
なんか裸で走り回るみたいなさ。
ああ、もう平和じゃないね。
服なんていらないのさ、みたいな。
ああ、楽園だっていうね。
そうそうそうそう。
そう、頭の中が平和ってことですよね。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、愛知県、午後5時頃。男が女性に対し、何度も、松本さんじゃないですか、と声をかけてきた、ということです。
通報されてるってことは松本さんではなかったってこと、
ね、ないですね、少なくとも、ね。
ああ。うん、
なんですかね。
なんでもこれ法律に触れるのかって言われるとちょっと微妙だよね。
まあ、例えば付きまとったりしたらそれは別件でね。
いや、だけど松本さんだと思ってるのに無視するからさ。ちょっとあなた聞いてくださいよってなるかもしれない。
話があるんですよ、松本さんっていう。
そうそうそう
そう。うん。12年ぶりですよっていうね。
いや、これ何だったんだろうね。
強烈な勘違いなんでしょうね。もしくはめちゃくちゃそっくりな人がいるんでしょうね。
そうそうそうそうそう。うん、案外、その松本さんが、いろいろ悪いことしてる可能性あるよね。気をつけないと。
ああ。
そいつ捕まえないとね、
うん。ドッペルゲンガーが代わりに悪さをして回ってるっていうのは最悪ですよね。
評判を落としてる可能性があるからさ。
手配書が間違ってるってやつだもん、
ね、松本を捕まえろみたいになってる。街では。
11月2日、岐阜県、午後3時30分頃。児童が徒歩で帰宅途中、男から、うちに遊びに来る？お菓子いっぱい買ってあげるよ、などと声をかけられる事案が発生しました。男は20歳から30歳ぐらい、身長170センチぐらい、金髪、短髪、両サイドを刈り上げていて、痩せ型の虹色の上着、黒いズボン、鼻にピアス、サングラスだったということです。
虹色。
あの、世が世ならパンクスなんですけど。
そうですね。
若くて、まあ、ツーブロックの金髪？
うん。
うん。
鼻ピアス。
鼻ピにサングラスですね。
おお。
あの、昔の少女漫画に出てくるようなパンクスですよね。
そうだね。いるような、いないような、みたいなね。
そう、微妙に仮装っぽいですよね、やっぱね。
いや、それはちょっと、でも、こういうタイプでお菓子用意されててもね。
ね
え。なんか気になるっていうか、合ってないもんね。
ねえ。美味しいお菓子かどうか怪しいもんね。
怪しい怪しい。お菓子を食べるイメージがないし、湧かないしっていうね。ないない。
むしろ手作りだったりした方がいいのかな。
逆に。
逆に。そして露出その他をまとめて。10月26日、愛媛県、午後5時30分頃。生徒が部活動を終えて下校途中、ランニングをしている様子の男性が、近くの小屋の後ろに隠れました。服を着ていないような気がしたので、小屋の横を通り過ぎるときに見ると、全裸の男性と目が合い、怖くなって逃げたということです。まあ、予感が的中してしまったっていうね。
予知能力あるよね。
まあ、肌色だったんでしょうね、多分。
うん、ランニングしてるときは服着てるの？それはもう脱いでんのか。
ああ、ランニングで例えばすれ違ったわけじゃないんですよ、これは。
ああ、さっと見えたんだ。
そう。なんか、ベージュが多いやつが逃げたと。
で、あえて見に行ったところと。
そしたら、あの、見られちゃいけないのに見られちゃった男がいたってことです。
なるほどね。
隠れたってことは自覚があるわけですよ。
あ、そういうことが一応隠れてんだ。
そう、やばいと。
ああ。
まさか本当に人が来るとはっていう。
だからそこはやっぱり開き直って一緒にランニングだよね、そうなる、ね。
そうそう、覚悟が足りない露出狂だったって
ことです。そうだね。
まあ、恥じらいがある方が気持ちいいタイプなんでしょうね。
あ、そういうことか。
10月28日、鹿児島県、午後5時20分頃、公園で小学生数名に男が T シャツをまくり上げて洗濯バサミをつけた体を見せてきたということです。
おお。
男は公園に大人が来たため走って逃げていったということです。
それはやっぱり紐がついてて一気に引っ張っていいタイプなんですよね。
あ、そうですよね。できれば洗濯バサミには紐がぶら下がっていてそれを持ってほしかったんでしょ
うね。そうそうそうそうそう。
うん。
それをくくりつけたバイクで走るとかね。いろいろあると思うんですけど。
そうね。あの、バイクで直接引いちゃった方がいいと思う。
そう。周りくどいことはせずに。
せずに。うん、 ギャリギャリギャリって言った方が多分いいんじゃないかな。
確かにね。
洗濯バサミもさ、何本ついてるかみたいな話になるからね。
だからこれ洗濯バサミと思ったら、
はい。
心電図測るやつかもしんないから。
ああ、そうね。24時間測ってる途中だったっていう。
そうそうそう。
この間ちょっと不整脈出ちゃったんでっていうことでね。そうそうそう、うん、お医者さんに一日中つけててくださいって言われましたっていう。
そう。
そんな心臓に負荷のかかることをしてる場合じゃないんじゃないのかっていうね。
ね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりゴールデンシャワーですね。
ああ、トランプ大統領ね。
うん。
あるだろうとは思いますけどね。
その話を聞くとなんかさ、メキシコとの国境に建てようとしてたさ、壁もさ、
はい、
噴水なんだろうなって気がする。なんか。
入れちゃうじゃん。むしろ観光名所みたいなもんですよ、それは。
いや、上につけるとどう？
ああ、そう、高い壁の上にね。
上に、
うん、
ションベン小僧じゃなく少女だよね、だから。並べる。で、
そう、ね。
はい、滑って登れないみたいな。壁が。いいと思うんだけど。
そう、ただの水ではないっていうね。
ぬるぬるしてます。最高に下品だな
っていう。すごい下品ですよね。まあ、昆布だしなんだろうなっていう感じのね。うん。
だけど、いや、あの大統領ならこれ繋がるからさ。
そうね。そうね。やりかねない感じはするからね。
うん。
うん。まあね。うん。
だけど、なんというかさ、まあ、なんだろうね。それがありなんだとするとさ。
はい。
もうちょっといろいろできたと思うんだよね。
お？
いろんな公約とかもさ。
あ、はいはい。
これが許されるんだったら、なんかもっとさ、うん、大きいことやればよかったのになと思う。
そうだ、それを認めた上で開き直れるよね。
そうそうそうそう。うん、なんか、その権利を認めるとかさ。
だ意外とその、ケツの穴は小さいじゃないですか、やっぱり。
その、だってそれだからこう、それをさ、取り返そうとしていろいろやってるわけでしょ？
あ、そうそう。多分いろいろ手回してるんだと思いますよ。
だってなんかあれなんだね。シールズとかを使ったとかっていう話もある、ね。
そうね。その軍隊まで持ち出してね。
だとすると認めた方が早かったよね。
そうだね。だからその早いうちにそういう男なんだっていうふうに開き直った方がやりやすかったでしょうね。
うん。ていうか何がいけないんですか？全くわからんみたいなさ。
あ、そうね。だその妙に神格化されてるっていうかさ、キャラクターとして救世主的な扱いをされちゃったじゃないですか。
ああ、そういうことか。
それを信じてる人がいっぱいいるから、その人たちの手前できないことがいっぱいできちゃったんだろうね。
なるほどね。
スーパースターもおしっこを浴びるんだと。
そうそうそうそう。
そういうタイプのスーパースターだっていう感じにしておけばよかったんですよね。
アイドルだってトイレに行くんですよって、ね。君たちは信じてないけどって、
ね。そうだね、うんうん。歩くたんびにおならが出るとかね。
そうそうそう。
どうしようもないやつだけど狂犬がすごいっていう感じにしておけばね。
うん。
まあそれでみんなの信頼を勝ち得たかどうかは別の話ですけどね。
まあね、そうなるとなんだろうね。ちょっとこう、まあ。結構難しいのは、そう、トランプの支持層って真面目な人が多いんだよね。
そう、真面目に信じちゃってる人が多いからね。
おー、そこは確かに難しいかもしれないね。
しかもほら、キリスト教の福音派みたいなさ、
あ、
そのガチガチの人たちもいっぱいいるから。
だからやっぱゴールデンっていうのを聖水っていうことに言い換えて、
お、
ホーリーなんとかウォーターだ、みたいな。
そうね。洗礼みたいなもんだっていう感じで、ね。
そうそうそ う, そ う, そ う, そう、うん。
毎晩俺は生まれ変わっているぐらいのことを言って。
そうそうそ う, そ う, そ う, そう。あとはもう純粋に健康にいいと。
あ、そうね。飲みまくってるんだ俺はっていうことで。
そうそうそ う, そう、うん。
まあ信じてるんならしょうがねえかって話になるかもしれないからね。そうそうそう。そこはだってもう手つけらんないよと。
そうそう。
個人の心情の問題だからっていうね。
そうそうそう。よかったんじゃないのかな。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。